一般質問。12月10日、11日。第10回水戸黄門漫遊マラソンを記念大会としては、佐藤昭夫。質問。10月27日に第9回水戸黄門漫遊マラソンが盛大に開催され、1万人を超えるランナーが水戸の街を駆け抜けた。本大会は多くの方々に本市の魅力を知っていただく大変貴重な機会である。節目となる第10回大会を迎えるにあたり、積極的な予算措置を講じ、フルマラソンのほか、3キロ、5キロの部の復活等、子どもたちも参加しやすい記念大会にすべきと考える。第10回大会の展望について伺う。答弁。節目の大会と位置づけ、記念企画を実施したい。現在、記念大会専門部会を立ち上げ、協議を重ねている。親子でマラソンコースを楽しんでもらえる関連イベントや、特別感のある参加賞、ランナーにエールを送る新たな演出などにより、本大会がより市民に親しまれ、長く続いていく取り組みを実施する。写真。第9回大会の様子。写真終わり。その他の質問。就労環境を守るカスタマーハラスメント対策は、カスタマーハラスメント防止条例制定への見解は、増加する特殊詐欺被害の現状分析と本市の対策は、小学校給食費の早期の無償化と給食の内容、質のさらなる充実を。中庭由美子。質問。中学校の給食費は昨年度から無償になり、小学校は今年度から半額になった。新日本婦人の会水戸支部からは、小学校の給食費無償化を求める陳情が議会に提出された。給食費無償化の動きは県内外で広がっており、本市でも直ちに小学校給食費を無償化すべきである。また、我々が令和6年に実施した市民アンケートや市民から聞く意見では、給食費無償化に加え、給食の内容と質のさらなる充実を求める声も多い。内容と質を高め、食育を推進する取り組みを伺う。答弁。私立小学校給食費の完全無償化を来年度から実施する。これまで地場産物の活用や国内外の伝統料理を取り入れた献立等で食育を推進してきた。今後も質や量を落とすことなく栄養バランスの取れた魅力ある学校給食を提供する。写真。学校給食。写真終わり。その他の質問。ハリキューマッサージ助成券を年5枚から12枚へ。市営住宅の18歳からの入居を認め、全室に風呂釜設置を。赤塚駅南口駐輪場の雨天対策と自転車ラックの修繕を。
仮称、水戸藩野菜。ブランド化の推進を。渡辺金也。質問。先日開催した全国ネギサミットでは多くの方に来場をいただき、水戸の誇る水戸の柔らかネギを全国に発信できた。本市には全国に誇る農産物が多数あることから、地元野菜に仮称水戸藩野菜などの強いブランド名を冠して、消費者ニーズに合わせた商品開発を行い、地域農業と観光、歴史との連携を強く推し進めるべきである。ブランド化の推進により、消費者の認知度を高め、フードロス削減にもつながり、市場競争力を強化できると考える。見解を伺う。答弁。水戸らしいブランド野菜を創出し、所得向上や新規就農者の確保等を図るため、県や JA 水戸と連携し、 課題を整理する。有利販売につながる作物の選定や生産基準等を検討し、水戸ならではのブランド野菜の確立までの道筋を明確にする。写真、全国ネギサミットと水戸の柔らかネギ。写真終わり。その他の質問。市全体における観光案内看板設置の進捗は。水戸の歴史文化偉人像の設置状況は。総合的な観光案内ツール導入の検討を。呉伏の里古墳公園の適切な維持管理を。細谷智弘。質問。呉伏の里古墳公園は、日本一巨大な埴輪、埴丸タワーや前方後円墳等の多くの古墳があり、内原地区のシンボル的要素を持つ公園として、多くの方に親しまれている。遊具広場にはシーソー、ターザンロープ、滑り台等が設置されているが、そのほとんどが経年劣化による破損で使用できない状況にある。遊具の修繕を強く要望するとともに、今後の対応を伺う。答弁。当公園の果たすべき役割を回復させるため、破損箇所等を早急に改善しなければならないと認識している。七水槽の重点プロジェクトに位置づけた子どもが活動しやすい環境づくりとして、子どもの遊び場の充実を図るため再整備の検討を積極的に行う。今後も子どもたちが楽しく遊び皆様に愛される公園づくりに努める。写真、呉伏の里古墳公園。写真終わり。その他の質問。添削作物助成に対する市の見解は。小渕地区における野犬の現状と今後の対策は。町内会の活動の活性化のため、業務負担の軽減を。萩谷真一。質問。町内会本来の活動を活性化し、加入率の向上を図るには、町内会が任意団体であるという前提に立ち、業務負担を見直す必要があると考える。1、防犯灯は社会的インフラであり、市の一括管理が望ましい。少なくとも町内会の費用負担はゼロにするべきでは。2、ゴミ集積所等に長期間放置されている悪質なゴミは、市の責務として収集するべきでは。3、各種寄付金等の集金に関しても、市の支援が必要では。答弁。1、段階的に維持管理の補助金を増額するなど、負担軽減に向けた検討を進める。2、注意喚起の掲示や利用者へのパンフレット配布のほか、必要に応じて管理者等に対する直接の指導を行っている。3、市ホームページで公表している町内会自治会の運営の手引きにおいて、有料事例を負担軽減策として紹介する。写真、町内会のゴミ集積所。写真終わり。その他の質問。地域における街頭防犯カメラの設置を。市職員の適正な時間外勤務管理と人員配置を。学びの多様化学校の市立小中学校への導入は。森千代子。質問。国は2030年度までに不登校の子どもに合わせて授業内容や授業時間を柔軟に設定できる学びの多様化学校を全国で300校に増やす目標を掲げている。市内では私立のリリーガーデン小学校が令和7年4月に開校予定であり、 公立小中学校においても開校を目指す自治体が増えている。すべての子どもが平等に多様な学びの場を得られるよう、本市も早期導入を検討すべきと考える。見解を伺う。答弁。本市では不登校児童生徒への支援として、全市立中学校に校内フリースクールを設置し、学習や交流のスペースを整備した。今後は小学校への段階的な設置に向け、課題等を精査しながら進める。議員提案には精査すべき課題があるため、引き続き先進事例の成果や問題点等について調査研究する。写真、多様な学び、イメージ。写真終わり。その他の質問。市内にある小規模特任校の周知をすべきでは？
下市地区にある流亭荘の改修スケジュールは？
都市機能誘導区域下市地区の拡大理由と効果は？利用者のニーズに沿った堀西城の施設改修を。田尻由紀子。質問。堀西城は設置から48年が経過し、設備や滑走路等が老朽化している。市民から待合棟への Wi-Fi 設備設置の要望もあり、高齢者や障害のある方などに配慮した施設のバリアフリー化など、利用者のニーズに沿った長寿命化改修が望まれる。また、昨今の葬儀の規模や方法の多様化にも配慮が必要である。今後の施設改修に向けた基本的な考え方を伺う。答弁。来年度から順次工事等を進め、令和15年度の工事完了を目標としている。施設のバリアフリー化はもとより、ユニバーサルデザインを取り入れ、誰もが使いやすい施設となるよう努める。Wi-Fi 設備の設置等について検討を進め、さらなる利便性の向上を図る。すべての利用者に優しく、安らぎを感じられる斎場の改修等を進める。写真、堀斎場、写真終わり。その他の質問、在宅見守り安心システム事業について、利用状況や利用者の評価、市民周知は、サービスやオプションの拡充を、HPV ワクチン接種のより丁寧な周知を、黒木勇。質問、1、当初、キャッチアップ接種、中は今年度終了予定であった。中、キャッチアップ接種、HPV、ヒトパピローマウイルス、子宮頸がんをはじめとした多くの病気の発生に関わる。ワクチンの積極的干渉の差し控えにより、定期接種の期間が過ぎてしまった方に、従来の定期接種の対象年齢を超えて予防接種を行うこと。中終わり。国では令和7年3月までに1回以上接種すれば、さらに1年間公費で接種を受けられる経過措置の検討を進めている。令和7年2月頃までに未接種者に制度変更の個別通知をすべきである。2、定期接種についてはより丁寧な周知が必要である。個別通知を複数回行うことが効果的と考える。見解を伺う。答弁。1、3回の接種が完了していない対象者に個別通知を発送する準備を進めている。国の動向を注視し、丁寧な周知に努める。2、効果的な発出方法を検討し、案内通知の複数回実施に向けた準備を進める。ワクチンの有効性や安全性を理解し、安心して接種を受けられるよう、丁寧でわかりやすい情報発信に努める。
写真、ワクチン接種、イメージ、写真終わり。その他の質問、水戸ブランド特産品の生産強化と観光振興を、主要道路整備、坂戸工区の延伸整備進捗は、主要道路町付き交差点及び周辺の安全対策は、
就活情報の事前登録制度の実施を、鈴木のり子。質問。単身世帯の高齢者など、人生の終末期に不安を抱える方が増えている。市民の就活サポート事業として、家族・親族の住所録や、医療・介護が必要になった際の対応等を書いておけるエンディングノートの保管場所などの就活情報を、市で事前登録する制度が必要と考える。高齢者の方々の将来に対する不安を少しでも取り除き、残りの人生をよりよく生きていただくための取り組み状況を伺う。答弁。就活情報の事前登録制度は、人生の終末期における高齢者の不安を軽減する有効な取り組みであることから、第9期高齢者福祉計画、介護保険事業計画に実施する旨を位置づけた。令和7年度中の実施を目指し、登録方法の整理や効果的な周知方法の検討など、より有効な取り組みとなるよう、制度設計を進める。写真、エンディングノート、窓口で無料配布。写真終わり。その他の質問。放課後学級の運営と質の向上について、委託業者の運営に対する認識と助言指導は、質の向上に向けた事業者の選定方法の再考を、生物多様性の象徴、コウノトリが舞う水戸へ、マーサー川又。質問、11月16日、国の特別天然記念物であるコウノトリ2羽が、水戸栄光小中学校が管理するビオトープ周辺に飛来した。コウノトリは一度野生絶滅し、保護活動から50年にあたる平成17年のコウノトリ未来国際会議の訪朝式典で、秋篠宮殿下が野生復帰第1羽目を訪朝し、現在383羽まで回復した。今回はそのうちの2羽と思われる。コウノトリは1日500グラム以上の生き餌が必要で、生育できる環境は生態系が豊かな証である。自然環境の再生や保全等を行うビオトープ管理士の立場から、コウノトリも住める環境保全、ビオトープに関する考えを伺う。答弁。今後ともビオトープ作り等の関連施策により一層取り組み、多種多様な生物が生息する豊かな自然環境の保全に努める。写真、コウノトリ。写真終わり。その他の質問。共愛道路の拡幅制度の内容と現状は、防災士の活動に関する現状や今後の展開は、地区計画の積極的な策定推進を、水戸だけ夏休みが短いという不満解消のために、池田裕樹。質問、教職員から水戸だけ夏休みが短いと不評である。平成16年度に、英会話教育特区の指定を受けたことを機に夏休みが短くなったが、短縮せずとも標準授業時数には到達する。本市での勤務を希望する教職員が少ない現状を好転させるため改善すべきと考える。見解を伺う。答弁。国や県では児童生徒と向き合う時間を確保するため、過度な授業時数の設定をしないこと等の提言がなされ、本市も学校へ助言指導するよう求められている。 教育課程編成の改善等で創出した時間と、8月の授業日の5日間を活用して取り組みを推進する。従来の6時間授業日を5時間授業日に変え、放課後の時間を学習相談や職員研修、不登校児童生徒への対応等に活用することで、児童生徒に寄り添った支援につながると期待している。関連する写真があります。その他の質問。講道館、偕楽園を活用した校外学習の全校実施を、子連れ投票促進など投票率向上を図る取り組みを、子、杉浦重峰少尉の功績のさらなる周知を、市街化調整区域に地区計画を指定して土地の有効活用を、鬼沢真珠。質問。昭和46年の都市計画法の施行以来、現在でも本市の全体面積の約8割が市街化調整区域である。乱開発を防ぎ、土地を守るという趣旨は理解できるが、時代も変わり、農業の担い手が不足し、集約も難しく、休耕地も増えている。そこで、市街化調整区域を有効活用するため、地区計画を指定することで、住宅や事業所等の誘導が可能になる施策を提案する。見解を伺う。答弁。令和2年度には、開発行為の許可基準を緩和し、集落出身者以外でも専用住宅の建築を可能とした。議員提案の市街化調整区域における地区計画の指定については、既存集落の維持や良好な住環境の確保に有効な方策と考える。新たな都市計画マスタープランに示す土地利用の方向性を地域の方々と共有し、ニーズを捉えながら進める。写真、市街化調整区域の農地。写真終わり。その他の質問。地域コミュニティの活性化を、市立小中学校における救急搬送の状況は、学校が救急搬送要請をためらわないよう制度の整備を、女性の健康づくりに向けた骨粗しょう症検診の取り組みは、後藤道子。質問。女性の健康づくりには、女性特有のがん、骨粗しょう症等の検診受診が重要である。骨粗しょう症検診については、20代から30代の受診推進策を検討すると聞いており、1、受診者数の推移と、昨年度から乳がん検診と合わせて検診を実施した成果。2、受診勧奨の取り組みを伺う。答弁。1、令和4年度は1686人、5年度は1523人で、そのうち20代から30代は約 8% であった。6年度は10月末現在、912人で、前年同時期を上回った。2、母子保健事業におけるチラシ配布、健康教育など、早い段階での勧奨に努めている。若い世代へのアプローチとして、市ホームページ等での予防対策の情報発信や、市内大学等での子宮頸がん検診と合わせた周知、健康イベントでの骨密度測定の実施など、女性の健康づくりを推進する。イラスト、骨粗しょう症予防の健康づくり、イメージ、イラスト終わり。その他の質問、市民の命を守る防犯対策強化について、ボランティアやパトロール者の活動状況は、闇バイト等のネット犯罪防止の取り組みは、水戸文化交流プラザは拙速な廃止ではなく存続を、 土田清美。質問。水戸文化交流プラザは市民の文化活動拠点の一つとして長年にわたり多くの利用者に親しまれ活用されている。今定例会において本施設廃止の議案が提出されたが、この決定過程において議会での議論はなく、市民や利用者の声を聞くことも全くなかった。利用者の方たちは来年度からどこへ行けばいいのか。本施設は市の文化醸成になくてはならない施設である。拙速な施設廃止ではなく、市民や利用者の願いに応え、現在の施設と同規模で改築するか、同様の施設を再整備して存続することを強く求める。見解を伺う。答弁。令和7年度から解体工事に着手する。クラブやサークル活動への貸し室業務は休止するため、本施設の利用休止、及び他の市民センターの利用をしっかりと周知する。写真。施設に貼り出された貸し室業務中止のお知らせ。写真終わり。その他の質問。野良猫の不妊措置事業は市が実施を。ハラスメント相談体制に第三者機関設置を。市道112号線等の生活道路に安全対策を。マイナンバーカード更新の市民にわかりやすい周知を。内越美和子。質問。令和6年12月2日から新規での健康保険証の発行がなくなり、今後マイナ保険証の利用が増えると思われる。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていると、医療機関の窓口で利用できないことから注意を要する。カード自体に有効期限が記載されているものの、更新手続きを含め、改めて市民に分かりやすい周知が必要と考える。見解を伺う。答弁。カードに記載の電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日までとなっている。期限の3ヶ月前には封書により通知するなどしているが、今後、病院や薬局で期限切れに気づくケースが増えると予想する。本市でも混乱が生じないよう、様々な手段を活用して注意を呼びかけるなど、更新手続きについてさらなる周知の強化に努める。写真、マイナンバーカード、見本、写真終わり。その他の質問。新館長を迎えた水戸芸術館の今後の運営方針は、子育て世帯が利用したくなる魅力的な図書館運営を、中央図書館の来館者のため、御建庁駐車場の活用を、災害時、避難行動要支援者と避難先とのマッチングを、藤沢康彦。質問。災害時、避難行動要支援者制度の登録者の中には、在宅での酸素吸入や人工呼吸器の利用など、医療的なケアが必要な方もいることから、要支援者と避難先である福祉避難所とのマッチングが必要と考える。今後に向けた見解を伺う。答弁。現在の避難行動要支援者名簿への登録者数は約3900人であり、このうち医療的なケアを受けている方については、十分な電源を確保できる避難先とのマッチングが必要と認識している。個々に必要とする医療的なケアの内容を十分に把握しながら、医療福祉などの関係機関や民間事業者等との連携により、個別の避難計画を作成するなど、丁寧に対応していく。また、災害時の受け入れ体制の強化に向け、福祉避難所の拡充についても検討する。写真、当該制度のチラシ。写真終わり。その他の質問。上大野地区など、 長引く共愛道路整備の見通しは、がん検診の現状と肺がん検診への CT 検査導入は、保護者のため放課後学級は19時まで時間延長を、内原高齢者センターの改修と温浴施設の設置を、安蔵栄。質問、健康長寿社会の実現に向けた福祉施策の推進は市の責務であり、高齢者の憩いの場となる施設を各地域に整備すべきと考える。内原高齢者センターは建築から30年以上経過し、設備等の老朽化が著しく、高齢者クラブの役員の方々からは改築等の要望が出ている。今後市として当該施設をどのように運用し改修していく方針なのか伺う。また改修にあたっては、内原町合併20周年を記念して、他の地域の生き生き交流センターと同様に、温浴施設の設置を提案する。答弁。議員指摘の通り、老朽化が進んでいることから、改修を含めた対応の検討が必要と認識している。緊急的な修繕は随時対応することとし、大規模な改修等については、他の高齢者福祉施設の老朽化の状況も勘案しながら検討する。写真、内原高齢者センター。写真終わり。その他の質問。公園や街路等における樹木の剪定基準は適切か。主食用米と飼料用米の価格差による減収の補填を。指導、内原 8-0164-0144 号線の拡幅を。大渡り灌漑堰群整備の進捗と渡り遊水群の地域文化財認定を。小泉浩二。質問、括弧1。国指定史跡の同遺跡群には、公園の少ない渡り住民から史跡公園整備が渇望されている。整備には地域の意見を取り入れていただきたい。進捗を伺う。括弧2。平成29年度創設の地域文化財制度に、導水管等の産業移行が残り、県内で初めて内閣総理大臣賞を受賞した渡り遊水群エリアを認定してはどうか。答弁。括弧1。膨大な量の出土遺物の整理等に時間を要しているが、着実に作業を進める。地域の方々には説明の場を設け、意見を伺いながら整備に向け取り組む。括弧2。渡り遊水群は、渡り遊水群を生かす会の尽力で、素晴らしい景観に整備されている。人々の手により保全・形成された遊水群の自然景観や地域の活動は、地域文化財制度の趣旨に合致する。説明会の開催や、同団体との協議を進め、認定に向け取り組む。写真。豊かな自然と多くの見どころを有する渡り遊水群。写真終わり。その他の質問。市職員の適切な在庁管理について、出退勤管理システムの全庁的な導入を。
第一中学校剣道区間は早期の対面通行開始を。袴塚高雄。質問、都市計画道路345号偕楽園公園上水戸線について、括弧1、第一中学校、県道赤塚博朗線の区間での整備は完了しているが、ポールやガードレールが設置され、一方通行となっている。対面通行ができないのはなぜか。早期の供用開始に向けた今後の予定を伺う。括弧2、県道赤塚博朗線上水戸地区間の事業の延伸計画について伺う。答弁。 括弧1、県道赤塚幕楼線石渡産婦人科付近の区間が未整備であり、警察協議により、現状の変則的な交差点のままで共用はできないとのことから、一方通行での共用が続いている。今後、地域の理解や協力を得ながら、交差点改良を実施し、令和7年度内の完成を目標に事業を進める。括弧2、市内の各都市計画道路の整備状況を踏まえ、優先順位を見極めて段階的に整備を進める。写真、一方通行となっている区間、写真置く。写真終わり。その他の質問。県庁周辺の土地利用制限の状況は、後契約の管理や評価方法、下肢の判断基準は、学校等でのいじめ防止対策と課題は、